この人に聞く。今回は来年の全国視覚障害者福祉大会名古屋大会に向けて、および障害者差別解消法をめぐる動きについて、弁護士で名古屋市視覚障害者協会会長を務める田中信明さんにお話を伺いました。聞き手は日本視覚障害者団体連合吉泉豊治情報部長です。9月28日に収録したものをお伝えします。
今日は2つのテーマでお伺いしたいと思っております。1つは来年の日視連の全国大会が名古屋で開かれますので、その大会に向けてということと、もう1つは田中会長が弁護士でもいらっしゃいますので、最近障害者の差別解消法改正が行われて、それをめぐる動きがいろいろありますので、それについてお話を伺えればと思っております。田中会長、今日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初、簡単に田中会長の自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、私はですね、現在名古屋市の、視覚障害者協会の会長を拝命しております。
はい、
今年で7年目になります。
で、
私は中途失明ということに分類されるかと思います。
はい、
大学を出る頃まで、卒業する頃まではなんとか視力もあったんですけれども、それから大学2年生ぐらいから徐々に網膜色素変性症ということで、
はい、
視力が低下して、
はい、
卒業する頃はもう中心が全く欠けてしまって、文字を読むということが難しくなりまして、
そうですか。
はい、それで、25歳の時に点字を覚えて、
はい、
そこから視覚障害者としてスタートしたという感じになります。
なるほどですね。
竹下会長にもお会いする機会がありまして、当時は会長ではございませんが、弁護士なら視覚障害があっても、仕事はできると、それは保証してあげようというお話もいただいて目指すことになりまして、
はい、これ大学ではもともと法律の勉強をされてたんですか。
大学はですね、工学部機械学科ですね。
随分じゃ方向転換されたということなんですね。
そうですね、かなり違
う
方向に進むことになりました。
ああ、それは今の竹下会長のアドバイスによってということですか。
そうですね、やはりとても大きかったです。
でも弁護士の司法試験、非常に難関だと聞いてますが、大変だったんじゃないですか、お勉強が。
いや、もう本当に大変でしたね。はい、もう少し大学の時に勉強しておけばよかったと思いながら25歳で点字を覚えて、そこからいろいろ支えてくれる人と相談した結果、司法試験を目指そうということになって、
はい、
だいぶ長く時間がかかったんですけども、合格は40歳の時という、非常に遅い合格になりました。
そうですか。
はい、
いやいや、それは本当大変だったですね。でも、そういうご努力の結果がで今があるということですよね。
はい、そうなります。
で、次に名古屋市の視覚障害者協会の最近の取り組みみたいなことをお伺いしてもよろしいでしょうか。
そうですね、新型コロナウイルスがの感染拡大が昨年からですね、顕著になりまして、
はい、
名視鏡としましても当初は活動見合わせという事態がずっと続いてたんですけども、
はい、
昨年の、秋ぐらいからですね、やはりこうこのまま休止してた し続けるわけにもいかないだろうと、やはり視覚障害者がこうある程度外に出る機会というのも作って、コミュニケーションも取れるような機会を作りたいと、
はい、
これはあの私からではなくて、むしろ理事の皆さんからそういう意見が出まして、まあ、感染防止に気をつけながら、少しずつ通常の行事を再開していったという経緯があります。で、あの今年に入りましても、あの昨年の秋以降の流れを引き継ぎまして、出席者をこう人数制限をかけながら、
はい、
感染対策も取りながら、
はい、
皆さんの協力のもとに開催しています。はい、
いろんなやっぱり感染対策いろいろご苦労はあると思うんですが、具体的にはどんな集まりごとというかそういうのをやってらっしゃるんでしょう。
そうですね、まあ、9月になりますけど、あの自然に親しむ集いというものを、あの名刺協では毎年やってまして、でこれはまあバスツアーなんですけども、
あ、
これも一昨年ぐらいまでは年1回ということだったんですが、
はい、
この1回を2回に分けまして、その代わりバス の定員を半分にして、
あ、なるほどですね、
はい、あの2回福祉バスを予約して、実施するということをしてます。
あとは
、まあ、生活を考える会というような、
はい、
ことを毎年2回開催してます。これは8月と2月なんですけども、
あ、
本年は8月に開催をしまして、
はい、
足らせというんですかね、あの、話題になっている 器具、装具というんでしょうか、についての、まあ、情報提供を行う機会と、はい、いたしました。
あ、なるほどですね、はい、なかなか先駆的なこれ装置のようですよね。
そうですね、はい、
はい、まあ、こういうのもいち早くその経験してみようということで、あの勉強会されてるってことですね。
はい、
はい、分かりました。まあいろいろ集まりにくい現状の中で、理事の皆さんの、まあ、積極的なご意見のもとで開催されてるということですね。
はい、
はい、続きまして、その来年の第75回日誌連の全国視覚障害者福祉大会ですね。これ、まあ、今年は岡山でオンラインをベースにして開催したわけですが、来年はどういう形になるんでしょう。
はい、来年はですね、5月31日と6月1日の2日間の日程で行う予定にしてます。
はい、
が、まあ、この新型コロナウイルスの感染状況が読めないところもありまして、
はい、
で、 ですので、まあ、ハイブリッド方式ですね、オンライン参加の方と、はい、リアル参加の方、
はい、
を両方考えてます。で、リアル参加の方につきましては、まあ、各団体1名と、まあ、プラス介助者というようなイメージで、
はい、
参加人数の規模としては、まあ、120人からまあ150人ぐらいまでを想定して会場を予約してあります。
あ、そうですか、
はい、はは、そのような形の開催を考えています。
あ、なるほどですね。まあ、実際集まる人数は、まあ、その頃新型コロナがどうなっているかということもありますが、やっぱりある程度制限せざるを得ないということを前提にして考えてらっしゃるってことですね。
はい、
こういうのも、まあ、今年は基本的にはオンラインベースで、しかも1日のみということだったんですが、来年は2日間ということで考えてらっしゃるということですね。
そうですね、はい、
これはまた一つ楽しみではありますよね。
はい、
はい、これあと大会で取り上げることっていうのは非常に多岐にわたるわけですが、何か特に力点を置くというふうに考えていらっしゃるところはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、1日目の最初、まあ、午後1時から開始の予定ですけれども、
はい、
1時から3時までの2時間につきましては、
はい、
1時間かける2という時間設定をしまして、で、最初の1時間は青年期の方に主に出ていただいて、で、後半の1時間は女性教の方に主に出ていただこうかという予定をしています。でやはりこれは竹下会長の方針にもありますけれども、まあ、日智連も次世代を担う人材をこう育てていかないといけない、やはりこう青年教に所属している方がこう何を考えて、どういった要望を持っているのかというあたりをですね、日智連のこう団体長の皆さんはじめこう所属の皆様にこう発表する機会があってもいいんじゃないかと、
はい、
こう考えまして、まあ、企画をしたところです。
ああ、なるほどですね、はい
はい、それから女性協議会の方の皆さんにも発表いただく予定ですけども、
はい、
でこれはですね、まあ、視覚障害の女性という意味で、これは二重のこう障壁といいますか、まあ、二重のこう差別を受けることが多いんですね、
はい、
女性としてのこう差別と障害者としての差別、複合差別とか交差差別とか言われてますけども、
はい、
そういった立場にある女性障害者の方が、どういう問題点を感じているのか、
はい、
こう日々生活していく中で差別を感じることとか、はい、まあ、生きづらさを感じることとか、
はい、
そういったものを、率直にこう発表してもらおうと、
はい、
でやはり日智連としてもそういったこう複合差別の視点を持って、今後運動方針なんかに取り組んでいく、取り入れていくことが必要じゃないかと、
あ、
いうことも考えまして、そのように企画を考えています。
あ、なるほどですね、はい、最初の2本立てのところはその若い人たちの意見を聞いてみようということと、あとは女性としていろいろ経験されている差別とかそういうことを聞いていこうということですね、
はい、
この複合差別はこの後お話ししていただくその差別解消法の話とも関係してきますが、とても大事な視点だと思います。
あ、はい、
はい、あとそれでは2つ目のテーマであるその差別解消法の改定をめぐるってことで、これ改定のポイントをお話ししていただきたいんですが、詳しくお話ししていただくととても時間がかかるとは思うんですが、コンパクトに言っていただくと、例えば民間部門での合理的配慮の義務化ですとかっていうのはよく聞くんですが、
はい、
いくつかポイントとなるようなところをお話ししていただいてよろしいでしょうか。
はい、今ご指摘がありましたように、一番の目玉は民間事業者が負担するその合理的配慮の提供義務ですね。これが、はい、従前は努力義務だったんですけども、今回の改正で、法的義務に格上げされたというところが非常に大きなポイントになります、
はい、
であとは、まあ、国と地方公共団体の間のこう役割分担、
はい、
あるいは連携協力というものが、
はい、
明記されたというところがありますね、
はい、
それからまあ、差別解消のための、まあ、相談体制の整備という部分になりますが、人材の確保と、
はい、
いうことが明記されました。このあたりは大きいかなと思います、
はい、
あとは、まあ、事例の収集、差別相談事例ですね、事例の収集整理提供というものが、地方自治体にもこう を求められるようになったというあたりが、まあ、主な改正点になろうかと思います。
あ、なるほどですね。これは田中会長ですよね、内閣府の相談体制整備等に関する検討会、
はい、
というののメンバーでもいらっしゃいますよね。
はい、そうです。
これ今お話しいただいたその相談体制の整備がまあ目的だとは思うんですが、これどんなスケジュール感で今後進められる予定なんでしょうか。
はい、ですね、これはまあ、相談体制とか事例の収集共有のあり方に関する検討会というものが立ち上がりまして、
はい、
でまあ、目的としてはその障害者差別解消法が改正されたことに伴って、今後その基本方針と言われるものの改定作業に入ることになります。でこれは竹下会長が委員として出られてますその障害者政策委員会で検討されるわけですけども、
はい、
その検討の前提として、相談体制それから事例の収集共有のあり方に特化した検討会ということになります。はい、で、スケジュール感ですけども今7月の末に1回、
はい、
から9月に2回予定されてます、はい、直近だと9月30日に第3回目が開催予定ですけども、
はい、
でこのあと10月、11月、1月、2月と4回予定がありまして全7回の日程で、検討が行われるとというスケジュールですね。
なかなかハードですね。
そうですね、結構タイトなスケジュールで進むことになります。
これ前回2回目ですかね、私傍聴させていただきましたが千葉の、
はい、
差別解消法に関連するちょっと今正確な名前ですが、千葉がさ全国に先駆けて条例を制定したことを踏まえてその実績ですとか現状ですとかって報告されてましたですよね。
はいはい、
これをとても面白く拝聴したんですが、割と意外だったのは広域の相談員のところに来る相談が多いというそのもっと身近な相談地域別の相談のところっていうよりももっと広域をカバーする相談員の人のところにの相談件数が多いとかっていうのはかなり意外な感じがしたんですが、こういうのはですか、田中会長からするとそう意外なことでもないんですかね。
まあそうですね、いろいろこう、まあ、相談窓口はいろいろあっていいと思いますし、広域相談員千葉県の場合はですね、その広域専門相談員と、その地域の相談員が密にコミュニケーションを取っているようですから、
はい、
まあ、そういう意味ではこう、チームで一定の区域をカバーして、実施しているのかなという印象を持って聞いておりました。
ああ、なるほどですね。
はい、
そうですね、まあ、相談のあり方っていうのもなかなか一様にはいかない難しい課題があるんだなというの印象を私も受けました。
はい、
であとは9月27日ですが、これは先ほど会長からお話のあった内閣府の障害者政策委員会ですね。
はい、
これで日誌連から障害者の各団体に対するヒアリングということで田中会長がお話になられましたが、それをざっと簡単に振り返っていただいてもよろしいですか。
わかりました。これも先ほどお話したその基本方針の、改定に向けた障害当事者団体ヒアリングということになりまして、
はい、
具体的にその現在の基本方針から改めるべきと考えているところはどこかと、
はい、
そういうテーマでヒアリングがあったんですね。 で、日試連としては、団体意見として、まあ、私が報告をさせていただいたんですけども、
はい、
やはりこう、まあ、間接差別と言われるものとか、ハラスメントと言われるもののこう定義、どういったものがその差別に当たるのかということを明記してほしいと、
はい、
まあ、現行は障害を直接の理由とするものだけしか定まってないんですけども、
あ、なるほどですね、
はい、まあ、障害 を直接の理由とはしない、
はい、
けれどもこう結果的に排除されてしまうというような場合もこうしっかり明記してほしいという意見を出しております、
はい、
それから、まあ、鉄道駅からの転落事故というのが視覚障害者にとっては非常に深刻な事態で、しかもこれが何度も起きてしまうということもありましたので、まあ、法務策の設置というのはもちろんですけれども、そういうことだけではなくて、なかなか予算的に法務策が設置が難しい駅においてもですね、こう、はい、駅員さんのこう声かけとか、
はい、
そういった転落防止措置というのはできるわけですよね、
はい、
ですので、まあ、そういった措置がこう、まあ、民間事業者の合理的配慮の提供としてできるだけ行ってもらいたいと、
はい、
いう気持ちもありましたので、
はい、
過重な負担の判断基準にそのようなこう障害者の生命に関わるような、
はい、
場合にはその負担の水準も上がっていくんじゃないかと、そういった問題提起もさせていただいたところです。
そうですね、この発想は私もちょっとあまりそういう考え方を持ってなかったものですから、過重な負担ってなんとなくこう抽象的な、まあ、単純に過重な負担っていうふうに考えがちなんですが、やっぱりその、場面に応じてどこまでが過重な負担かっていうのを見直してみる必要があるっていうのは、確かに田中会長のご発言聞いてそうだなと思ったんですよね。生命なんかに関わることであれば、その過重な負担だから排除しませんって言われると、本当障害者側が困ったことになってしまいますもんね。
そうですね、今の基本方針の中にも過重な負担の考慮要素というのは上がっているわけですけれども、
はい、
まあ、基本的にはその事業者側の事情をが主に挙げられています、でやはりこう障害者の、まあ、生命身体にかの安全に関わるというところもありますし、その、まあ、憲法上の基本的な人権としてこう重要な権利利益に関わる、まあ、具体的にはこう情報を受領するとか、
はい、
発信するとか、こういうコミュニケーション支援に関わるところですね。でこういったところはその基本的人権の視点からも重要な位置づけになりますの で、
なるほどです、ね、で
そうなるとその事業者側だけの事情というわけにもいかず、そういった重要な権利利益に関わる場合には行政機関とあるいは事業者の負担の水準というのもこう上がってきてしかるべきだろうと、まあ、そういう発想で団体ヒアリングには臨んだと、
それ本当、ご発言を伺ってその通りだなと思いました。あと最初におっしゃっていただいたその障害の定義ですね、間接差別とかハラスメントについても定義すべきというのは、これはあれですか、法文には盛り込まれないとしても基本方針の中で取り込むってことは可能なものなんでしょうか。
そうですね、検討が可能な事項だと思います。
ああそうですか、
はい、でまあ、ここはさまざまな意見があるところではあるんですけども、団体ヒアリングの準備として、まあ、日試練の内部でも事例の報告会などをさせていただいたんですけど、
はい、
まあ、例えばですね、その今公務員採用試験の中で 条件、応募条件として自力通勤可能なものという条件が付されていたり、
はい、
あるいは介助者なしで業務遂行可能なものっていう条件が付いてたりするんですね、
はい、
でこれらの障害が直接の理由にはなってないんですけども、こういう条件を見たときにこうちょっと自分には無理かなと思ってこう応募を控えるようなことが生じかねない。
そうですね、
そう思ったんですね、で視覚障害の場合もこう歩行にこう自信がない方とか、
そうですね、
あるいは職場でやっぱり介助者がいないと十分にこう情報が得られなくて、
はい、
業務に自信がないとか、
で
こういうその応募控えみたいなことがこのままだとその何の問題にもならないということになりかねないんですね。これが間接差別に該当するのかどうかは別として、やはりその障害を直接の理由としない条件が付されていた場合を、どう考えるのかという検討の可能性を開くという意味でもですね、
はい、
やはり間接差別とはどういうものか、ハラスメントとはどういうものかっていうことを、
はい、
基本方針に書いていただくと、
は
い、そういったこう改善につながるのかなというふうに思ってます。
ああそうですね、いや本当そうだと思います。あと大会のところでおっしゃっていただいたその女性競技会に発言の場を設けさせてもらって、はい、複合差別のお話ありましたが、これあれですね、DPI 女性ネットワークでしたっけ、そこの、で発言された藤原さんという方だったですかね、その方が視覚障害のある方だという、あとでちょっと分かって、ああと思ったんですが、やっぱり、その、まあ視覚障害だけではないんですが、障害者であって女性であることの複合差別の事例をいくつか挙げてらっしゃいまして、私なんかもなかなかピンとこないところもあったんですが、言われてみるとはなるほどそういうことはあるんだなというふうに拝聴しました。こういうのも、その全国大会でもまた取り上げていくべきだろうと思いますし、こういう政策委員会でも、取り上げていくべき問題なんだろうなというふうに感じました。
そうですね、なかなか意識されづらいところもあると思うので、そういったその複合差別の問題も含めて、基本方針にこう盛り込んでいくという検討は必要だろうと思いますね。
はい、
はい、
分かりました。あと来年のその大会、あるいはその差別解消法の改定をめぐる動きの今後を踏まえてということでいいんですが、何か日誌連の会員の皆さんにメッセージみたいなのがあったらお願いしたいんですが。
そうですね、まだまだその私たちの視覚障害者の立場で問題が生じることって多いと思うんですよね、
はい、
で特に今後デジタル化が見込まれてますので、
はい、
ヒアリングの時にもお話をさせていただいたんですが、
はい、
デジタル化が進むっていうことはいろんなところで無人化が進むという可能性は十分考えられる、
そうですね、
で無人化されると我々ちょっと見えないからこれどうなってますかとか気軽に聞ける存在がこう周囲からいなくなっていくわけですよね。
そうですね、
でそうするとその導入されるそのシステムの中にやはり分かりやすいこう相談窓口とつながるなんていうんですか、スイッチというかタッチの部分を作ってもらうとかですね、何らかのこう工夫があると思う、必要だと思うんですね。
そうですね、
で今後それが一例ですけども、こういろいろとこう社会がこう進展していく中で新しい制度とか、新しいその商品とかが出てくると思うんですけど、
はい、
これがこうアクセシブルなものになっていくしていくためにはこう 継続的に声を上げ続けないといけないというところがありますね。ですので、こう、やはり日支連のこう会員の皆様の中からですね、こういうことが困っているとか、生活にこう身近なところから困っていることということに対する声を上げていただきたいと思いますし、
はい、
これは名刺教自体もそうですけども、
はい、
でそこでやはりそういったニーズをこう団体長会議なり全国大会なりあるいは評議員会なりで検討してしっかりと各省庁にお願いをしていくと、まあ、今でも執行部の皆様でかなり精力的に各省庁に陳情をしていただいているところですけどもね、こういう活動は続けていかなきゃいけないし、
そうですね、
この活動を続けるためにはやはり会員の声というのが大事になってくると思うので、
そうですね、
はい、大会であるとか、まあ、各ブロック大会とか、そういったところでぜひ声を上げていっていただきたいと。私たちもそれ名刺教としてもその点は意識して活動を続けていきたいというふうに思っています
。はい、わかりました。今日はいろいろお話を伺えて本当に勉強になりました。
あ、いや、とんでもないです。
ありがとうございました。
あ、とんでもないです。ありがとうございました。
この人に聞く。今回は弁護士で名古屋市視覚障害者協会会長の田中信明さんにお話を伺いました。